Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。東京2020オリンピックまでいよいよ50日を切りましたね。みなずき、このオリンピックの年の6月を皆さん、どのように迎えられているのでしょうか。
マットさん、今年は全国的に梅雨明けの時期が平年よりも早いという予想が出ているわよね。
そうなんですか？
つまり夏の訪れが早くなる。日焼け対策をしなければいけないわね。
そういうことですか。
ねえねえ、マットさん。最近、イーロン・マスクさんがかなり前に出ているけど、Google の話題が出てないような気がするな。Google はまだあるの？
もちろんです。そろそろでも Google の話題が来そうですよね。
Google's new healthcare tool。
あ、本当に来た。それも今回は Google のヘルスケアツールって言ってたね。
Google's new healthcare tool。
Google も本当に多方面で活躍してるわよね。
本当にそうですね。 Google のヘルスケアツールってどのようなものなんでしょうね。
やっぱりマートさん、そこは Google だから AI を駆使したヘルスケアツールなんじゃないの？
そういうことになるんですかね、成田さん。
Google is making its way into the healthcare sector with the help of AI.
Google is making its way. Make its way で繁盛するという意味もありますが、今回は進出するということでいいと思います。 Making its way into the healthcare sector、 ヘルスケア分野に進出する。それも
With the help of AI、
AI の力を借りて。 Google は
Is creating a web tool、
ウェブツールを制作しているんです。
It is creating a web tool。
そのウェブツールは Under 何かの下で。
It is creating a web tool under its Google Health Project。
Google Health Project の下でっていうことだね。ウェブツールを開発しているんだ。
そうですね。そしてこのツールは That helps 役立っているようです。
That helps people with understanding skin, nail and hair's health。
この Google のウェブツールは人々が Understanding skin 皮膚や nail 爪、そして hair's health 髪の健康状態を Understand 把握するのに一役買っているようですね。ただちょっと待ってください。このプロジェクトスタートしたのは
The project was started in 2008 and discontinued in 2012.
え？マトさん待って。このプロジェクトがスタートしたのは Started in 2008. 2008年にスタートして、その後 discontinued 終了してるじゃん。In 2012. 2012年に。これはまずいよ。だってこのポッドキャスト確か未来の変化の兆しを見つけるヒントになるようにって作られてるんでしょ？
まあそうですね。
終わっちゃったプロジェクトをここで紹介してもねえ、キャサリンさん。
そうね、マットさん、考え方が後ろ向きになったってことはないわよね。
はい、大丈夫です。 Google のヘルスプロジェクトは2008年にスタートして2012年に一度終了してるんですね。
However, it seems to have a new beginning with the new dermatology tool。
しかしながら
However, it seems to have a new beginning。
どうやら新たなスタートを切るようです。
A new beginning with the new dermatology tool.
Dermatology、 聞き慣れない言葉かもしれませんね。皮膚科学、まあ皮膚に関するものですね。 Dermatology。 今回 Google はこの新しい Dermatology、 皮膚科学ツールとでも言うべき新しいツールを使って再出発したんです。
一体 Google はどのようにこのツールを作ったのかしら。
そこですよね。
Google created this tool after the search engine received billions of requests seeking answers about their skin conditions.
さすがサーチエンジンの会社ですね、Google は。Google はこのツールをクリエイトしたんですが、after the search engine、Google のサーチエンジン、検索エンジンが
received billions of requests、
received billions of requests、検索のあの窓にリクエストが書かれますよね。 Billions of requests、 何十億件ものリクエスト。そのリクエストというのは Seeking answer、 答えを求めるリクエスト。一体何についての答えなのか。
Seeking answers about their skin conditions。
Skin condition、 皮膚の状態について Google の検索窓、検索エンジンに何十億件ものリクエストが寄せられる。これを受けて Google はウェブツールを開発したんですね。そして Google が Estimates、Google の推定によると
Google estimates that there are about 2 billion people suffering from dermatological issues worldwide.
Google の estimate、 見立てによれば There are about 2 billion people、 2 billion、 20億人の人たち、彼らが suffering from、 苦しんでいる。何に？
2 billion people suffering from dermatological issues worldwide。
再び登場しましたね。 Dermatology、 皮膚科学、今回は形容詞として登場しました。 Dermatological issue、 皮膚に関する問題。この問題に苦しんでいる人たちが世界中に約20億人いると Google は見積もっているんです。しかし
But there's a lack of specialists to give them a better treatment.
ただ Lack of specialists、 専門家が不足している。
But there's a lack of specialists to give them a better treatment.
To give them a better treatment。 この20億人の人たちにより良い治療を、トリートメントを施すためのスペシャリストが不足している。
そこで Google の登場ってことだよね。一体どんな風にこのウェブツールは活躍するんだろう。
そこはやはり知りたいですよね。では早速記事本文を聞いてみましょうか。
そうだね。
その中でもちろんこの Google のウェブツールがどのように使われるのか、そしてこのツールはいつ頃から使うことができるのか、まあこのあたりに耳を傾けながら第1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Google's new healthcare toolGoogle is making its way into the healthcare sector with the help of AI. It is creating a web tool under its Google Health project that helps people with understanding skin, nail, and hair's health. The project was started in 2008 and discontinued in 2012. However, it seems to have a new beginning with the new dermatology tool.Google created this tool after the search engine received billions of requests seeking answers about their skin conditions. Google estimates that there are about 2 billion people suffering from dermatological issues worldwide, but there's a lack of specialists to give them a better treatment. People can use the web tool by taking 3 pictures of the affected area on their phone, then uploading onto the tool.It will be followed by a series of questions to answer in order for the AI to have a deeper understanding of the condition, skin type, and what kind of symptom it could be. The tool will then give a list of possible reasons from a set of data that it has been trained on. After tracking the possible cause, the tool helps the user to understand the condition better on the search engine.Google strictly states that it is a symptom checking tool which can be used to get the required medical assistance and should not be used to self-diagnose oneself. Google is aiming to launch its pilot version later this year.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。10年前に一度途絶えた Google Health Project が再び稼働し始めるということ。さあそれでは彼らが開発したウェブツールですが、一体どのように使うのでしょうか。後半はそのあたりから見ていきたいと思います。
People can use the web tool by taking 3 pictures of the affected area on their phone, then uploading onto the tool.
さあこのウェブツールの使い方ですが、
People can use the web tool.
どのように使うのかというと、まずは
By taking 3 pictures of the affected area on their phone.
そうなのね。まずは taking 3 pictures. 3枚の写真を撮る。何の写真なのかしら。
By taking 3 pictures of the affected area on their phone.
Affected area. 患部を撮影するのね。 On their phone. 彼らのスマホを使って撮ってみたわ。この写真をどうするのかしら。
Then uploading onto the tool.
ウェブツールにアップロードするのね。その後はどうなるのかしら。
It will be followed by a series of questions to answer.
アップロードをしたら、followed by a series of questions to answer. 一連の質問に答えるのね。でもこの質問の意図は何なのかしら。
In order for the AI to have a deeper understanding of the condition.
そういうことなのね。In order for the AI. AI が to have a deeper understanding.より深く理解する。理解するものというのはもちろん、
For the AI to have a deeper understanding of the condition.
肌のコンディション、状態、それから、
Skin type.
スキンタイプね。乾燥肌とか、そういったことなのかしらね。もう一つあったわよね。
And what kind of symptom it could be.
どのような、symptom、症状なのか。What kind of symptom it could be.
AI が肌のコンディション、肌のタイプ、そしてどのような症状なのかをより深く理解するために一連の質問に答える。
A series of questions to answer.
そういう流れになっているのね。それでこの一連の質問に答えたら、あらやだ、私ちょっとしつこいかしら。
いえいえ、キャサリンさん、そんなことはないですよ。質問に答えたらどうなるんでしょうね。
The tool will then give a list of possible reasons.
このウェブツールは will give a list. リストを give 提示してくれるみたいです。何のリストなのかというと、
a list of possible reasons.
そのリストというのは possible reason、 考えられる理由、その症状の理由ですね。こういったことが考えられますというリストが提示されるんですね。その理由というのはもちろんどこから来ているのかというと from a set of data、 彼らが収集したデータから来ているんですね。
from a set of data that it has been trained on。
最後の箇所、 it has been trained on、 train された、訓練された。ポッドキャストでもよく AI が登場すると train、 訓練という言葉が登場しますよね。まあこれは AI が機械学習を行うということですね。 AI が学習したデータをもとに考えられるその原因がリストアップされてユーザーに提示されるようです。そして After tracking the possible cause、 考えられる possible な cause、 原因を tracking、 追跡した後に
After tracking the possible cause、 the tool helps the user to understand the condition better on the search engine。
考えられる原因を追求した後、このウェブツールは
The tool helps the user to understand the condition better on the search engine。
このウェブツールは、ユーザーが helps the user to understand the condition better。皮膚の状態をより深く理解することを help、助けるんですね。on the search engines、検索エンジン上で。
じゃあ、マトさん、このツールを使えば、自己完結というか、すべてはそこで終わるということかしら。
それで終われば便利ですよね。
それを言っちゃおしめよ。
Google strictly states that it is a symptom checking tool which can be used to get the required medical assistance and should not be used to self-diagnose oneself.
細かいところはちょっとわからなかったんですけれども、確か should not be used to self-diagnose oneself と言ってたわよね。self-diagnose、 自己診断のために should not be used、 使用してはならない。やはりそうなのね。
そのようですね。 Google 側は Google strictly states、 strictly states ですから厳しく指摘をしている。ざっと以下を
That it is a symptom checking tool。
このウェブツールは単に symptom checking tool、 症状チェックのためのツールであり、
which can be used to get the required medical assistance。
このツールは which can be used to get the required medical assistance。 このツールはRequired medical assistance. Required. 必要な医療支援、メディカルアシスタンスを受けるための
That it is a symptom checking tool.
症状をチェックするツールですので
And should not be used to self-diagnose oneself.
自己診断のためには使用しないでくださいと Google は厳しく指摘をしているようです。
マトさん、お肌のことが気になる私としては、この Google のツールがいつから使えるようになるのか知りたいわね。
ナレーターさん、いつから使えるようになるんですかね。
Google is aiming to launch its pilot version later this year。
そうなのね。 Google is aiming、 目指しています。 to launch its pilot version、 パイロット版をローンチするのを目指しているのね。確か later this year、 今年の後半にパイロット版を提供すること、これを目指している。楽しみだわ。
Google is aiming to launch its pilot version later this year。
なんかナレーターさん is aimed と言ってるように聞こえるけど、 aiming なのかな。
aiming ですね。さあ、ということで今日の記事なかなか面白かったですね。そして意味がほぼ取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して今週のポッドキャスト閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
お疲れ様。
Google's new healthcare toolGoogle is making its way into the healthcare sector with the help of AI. It is creating a web tool under its Google Health project that helps people with understanding skin, nail, and hair's health. The project was started in 2008 and discontinued in 2012. However, it seems to have a new beginning with the new dermatology tool.Google created this tool after the search engine received billions of requests seeking answers about their skin conditions. Google estimates that there are about 2 billion people suffering from dermatological issues worldwide, but there's a lack of specialists to give them a better treatment. People can use the web tool by taking 3 pictures of the affected area on their phone, then uploading onto the tool.It will be followed by a series of questions to answer in order for the AI to have a deeper understanding of the condition, skin type, and what kind of symptom it could be. The tool will then give a list of possible reasons from a set of data that it has been trained on. After tracking the possible cause, the tool helps the user to understand the condition better on the search engine. Google strictly states that it is a symptom-checking tool which can be used to get the required medical assistance and should not be used to self-diagnose oneself. Google is aiming to launch its pilot version later this year.
学習効率を上げたい、誰もが願うことです。ある面白い実験が行われました。この実験を行ったのは、ワシントン大学のジョン・ネストイコ博士。博士は被験者を2つのグループに分けます。そして全く同じ教材をこのグループの被験者に学習してもらいます。ただ、事前に1つのグループには後でテストをしますよと言い、もう1つのグループには後で皆さんに他の人に教えてもらいますからねと伝えます。結果はどうだったんでしょう。2つのグループに同じテストを受けてもらった結果、後で別の人に教えてもらいますからねと言ったそちらのグループの方が成績が圧倒的に良かったと言います。誰かに教えるという心構えがあるだけで学習効果が高くなると博士は言います。これはよく考えてみると、最初のグループはテストを受ける、受け身の姿勢で学習をスタートしました。一方、二つ目のグループは自分が後から学習した内容を誰かに教える。受け身ではなく主体者として学習しています。主体者として学習すること、これがいかに効率的なのか。いや、ちょっと待ってください。これは何も勉強に限ったことではないかもしれません。すべてを主体者になったつもりで取り組めば、その効率ははるかに高くなるはずです。確かに受け身という姿勢は楽かもしれません。しかし、ここで効率について考えると、主体者として、当事者として、物事に当たる。これは誰かの仕事ではなく、自分の仕事なんだ。これは自分の役割なんだ。そう考えると、なんだか人生そのものの取り組みも変わってきそうですね。いかがですか？当事者の皆さん。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。